毎週水曜日深夜2時半からは安西はじめのチョメラジ。毎週ゲストが来たり来なかったり、深夜横浜をちょめちょめしちゃいますよ。毎週水曜日深夜2時半からは安西はじめのチョメラジ。
みんなでちょめろ
ちょめ。フューチャースケープ、フューチャースケープ。
ミニクさんいきます。せーの、裏
フューチャースケープ。
ありがとうございます。
ありましたかね。
はい、今日はね、くんどさんが休みということでピンチヒッターしていただいて本当ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。楽しかったです。
いやこちらこそ。なんかあれなんですよね、実はこれ、まあね、リモートでつながってていて、生放送中に例えば曲がかかってたりとか、あと、まあ、CM とかオフの時になかなかドミニクさんと直接お話が、
そうですね、そう
できなくて、なかなかこうちょっとお伝えすることが不十分だったかなと思って、ちょっと申し訳なかったなと思うんですけど、
裏で、ね、LINE で、はい、タスの皆さんに、はいはい、いろいろメッセージ送っていっていただいたりしつつ、
よかったです。
ハッシュタグを見つつみたいな。
よかったです。はい、いやでも本当になんだろう、今日なんかすごく渡辺小太郎さんもお話一緒に伺って、
ね、
こう世の中に対してうん、少しこう希望的な気持ちが持てるようになりました。
それってあれですか、いつもくんどうさんとだと希望が持てない
ね。そうじゃなくて。やっぱり今日ね、こうお伺いしたみたいなお話を聞かせていただけると、なんかこうそれこそもうウェルビーイングとかもそうですけど、なんか、
いやなんかね、うん、あのハッシュタグ見てたら、なんかいつになく高尚なとか、うん、某六本木っぽいとか、どうだったかなってちょっと正直。
いやいやいやいや、もういやたまにはもう本当に
たまには、ね、経路違っても許していただけたら、う
ん、
はい
はい、もちろんです、
幸いです。
くんどさん結構頻繁に休んだりもするので、またドミニクさん気が向いたらお付き合いいただけると嬉しい。いやもうだって聞きたいことまだまだいっぱいあったんですけども、2時間じゃ足りなくて、うんね、皆さんからもいろいろ質問いただいたりとかもしてますし、
そう話したいことが小太郎さんとはね、まあ、よく話するんですけど、うん、
多分
5、6時間は余裕でエンドレスで喋れるので。
本当ですか、すごい。特番できちゃいそう。
そういう企画があればぜひ、はい、お願いします。
ねえ、本当にね、渡辺さんも、すごく素敵な方ですよね。
素敵です。はい。大好きです。
ねえ。なんか、でもなんだろう、今日、二人の話伺ってて、やっぱりそのウェルビングって、もともとはまあ心理学で使われてる言葉だったりとか、なんかそういう心理学だったり、その、まあ、ドミニクさんがお話しされてるような、その哲学の分野だったりとか、こういう話って、なんか今まで、正直、私の勝手なイメージですけど、あんまりこう、一般的にみんながお話を、交換する場所ってちょっと少なかったような気がするんですよ。
でもね、それは本当にそうで、うん、例えばそのヨーロッパとかアメリカだと、なんだっけ、哲学カフェっていうのをね、
うん、
喫茶店で日曜日の朝とかに、その一人モデレーター役の、まあ、例えばその高校で哲学を教えてる人とか、
はい、
哲学が趣味でいろんな本読んでる人とかが主催をして、で、もう本当にそこに集まった人同士で、まあいろんなね、例えばじゃあ生きる意味って何だろうみたいなことをストレートに話し合う。でそこには、例えば中学生の子とかもいれば、
うん、
まあいろんな年代の人とか、老若男女が、集まって、まあ、なんていうかな、その、かしこまらずに、その哲学的なことをみんなで自分の言葉で語るみたいな場っていうのがね、うん、あったりする。で、僕そういうのすごくいいなと思ってて、やっぱりなんかね、その、知識とか、まあ、教養っていうので前回いじられましたけど、そういう、なんかこう構えちゃうと、すごく面白いものもつまらなくなっちゃう。うん、だから、 ぱりこう崩していかないといけないし、なんかそういう意味では、はい、その薫堂さんには僕は遥かに及ばない、その薫堂に崩していきたいんですけど、まだまだ、硬いなって反省もしたりしてる
んです。いやいや、でも、なんかその、ちょっと硬いなっていうイメージを、
うん、
やっぱりどこかで壊していきたいなっていうのはありますよね。なんかもったいない気がすごくしていて。
そう。だからウェルビーイングっていうのはそういう意味では、うん、僕はその哲学の、一つだと思っていて。
はい。
なんかその心理学っていうのも、まあ、その、一般的な受け止められ方によっては、何かね、その人間を機械的にこうすれば人間はこうなるみたいな、
うん、
その、決めつけちゃうっていうね。なんかそういうふうに受け止められてしまってる側面っていうのもあるんですよね。その心理学主義っていうんですけど、うん、その批判的に言うときには。で、まあね、その心理学っていうものをまあ使って、まあ、変なことを言う人たちとかってもいるので、
うん。
で、まあそういうことじゃなくて、やっぱり一番大事なのは、そのね、さっき言ったからその勘っていうね、話がありましたけど、
はい、
相手が今果たして幸せなのかなとか不幸せなのかなってことをやっぱ想像する、想像して考える、うん、でそこからその気遣う関係っていうのがそこからしか生まれないんですよね、
うん、
なんか心理学的なマニュアルみたいなのを作っちゃってじゃあね、なんでしょう、その取扱説明書みたいな風にしちゃう、
うん、
それで全然実は優しさも気遣いものもかけらもないことになりかねない。だから、
ね、
正解が決まってないところをやっぱり考えるっていうことを、
うん、
固くなく、ね、楽しんで、
うん、
話し合うっていうのはやっぱりねすごく大事だし、
そう、
今こそ、
そ
うですね、うん、必要なことなんじゃないかなっていうのは本当に思うので。
そうですよね。すごい身近なところで言うとやっぱりそのマニュアルありきの接客だったりとか、よく大手チェーンとかであるけれども、
そうです、
うん、そこでやっぱりそこから逸脱はしてるけれども、すごく心があったかくなったとか、すごく助けてもらったなんてエピソードが時々ニュースになったりとかトピックで出てきたりすると、
なん
かね、そういうことがもっとあればいいのになって思ったりすることがあって、ね、
なんか結構ね、ウェルビーイングで、まあ、研究の一環でワークショップをやったりするんですね、
はい、
30人ぐらいの人に集まってもらって、で、まあ、アイスブレイク的に例えば、まあ、全員初対面ということが多いんですけど、その時にその自分にとってウェルビーイングなことを3つ教えてくださいみたいな、まあ、すごい簡単なワークをやると、なんかね、やっぱりみんなすごくこう晴れ晴れとした表情になるというか、
はい、
普段話さないんですよね、
うん、
だからじゃあ今からマキさんに、マキさんの心がこう充実する3つのことを教えてくださいっていうふうに例えば聞いたとして、
はい、
で例えばじゃあ寝ること食べることとか、まあ、いろいろあるじゃないですか、
はい、
それをその人の言葉で聞くとね、その初対面でしかもそれを聞くと、あ、そういう人なんだってことが、なんていうかな、普通聞かないですよね、初対面で、ね、うん、そんなこと、
うん。そうですね。
何ですかぐらい聞くけど、
うん、
あなたが幸せになる要因を3つ教えてくださいなんていきなり聞いたら、まあちょっと変じゃないですか。
なんか、でもそれって、ご趣味は何ですかって聞くよりも、なんかよっぽど近くなれそうですよね。
本当にそうなんですよ。
ね、
で、まあ3つっていうのは、まあそのぐらいにしとかないとキリがないから、3つにしてるんだけど、
はい、
例えば1ヶ月後にもう一回同じ人同士でそういう会話をしてみると変わってたりするんですよね、
うん、
だからその人間ってやっぱりその全然固定化されないし、
うん、
ね、その人の心のありようっていうのは変わっていくし、それでいいんだっていうことをやっぱりもっともっとみんなで共有した方が楽になるし、うん、楽しく生きていけるんじゃないかななんて思ってますよね。
そうですね。なんかどうでしょう、ドミニクさんのご本の中に、まあ、未来を作る言葉っていうご本の中にも、今一緒に暮らしてらっしゃるそのお子さんと暮らしてる中でのいろんな発見っていうのがいっぱい書いてあると思うんですけど、これってやっぱりお子さんってすごくそういうところ顕著なのかなって思うんですよね。なんかこう昨日とまた全然違う今日があるというか、また明日新しいことが起こってっていう、大人よりもやっぱりその辺のセンサーというかね、日常の中での発見ってやっぱり多くて、
昨日ハマってたことが、ね、
うん、
今日全然違うことやってるとか、
うん、ね、もう明日ね、キノコの山じゃなくてタケノコの里好きになってるかもしれないみたいな。 見向きもしなくなっちゃったとかね。
好奇心がね、こう本当に自由に、こう、なんていうのかな、こう発言してるっていうか、
うん、
あの、好奇心に沿っていろんなことを試してる状態っていうのも、あの、旗から見てる、旗からっていうか、まあ、そばで見てると、
うん、
こっちも感化されるんですよね。
あ、
さっきね、あの、渡辺幸太郎さんが、その、蓋をしてしまう大人、その子供の頃のクリエイティビティに蓋をしてしまうっていう大人の問題について話されてましたけど、
うん、
なんかどっかでね、こう、まあ、ひっちゃってる部分とか、
うん、
蓋をしちゃってる部分っていうのは、まあ、子供とか、まあ、自分より若い人と接してるだけでね、すごくこう、そういう、なんていうんですかね、グッドバイブレーションみたいな、
うん、うん、
ものをいただくっていうのがあるので、だからなんかね、その年長者が、自分より若い人に一方的に何か教えるとか、その導くっていうんじゃなくて、やっぱりなんかすごくもらってることがたくさんあるんだなっていうのは、あのね、大学で若い人たちと接してても、
うん、
子供と接しててもすごく思うんですよね。
うん、ドミニクさんはちっちゃい時はどんなお子さんだったんですか？
ね、でもそれって難しいですよね。自分でどんな子なかなか
今思い返すとどんなことに興味のあるお子さんだったんですか？
そう。結構何にでも興味がありましたね、でも。でも、なんだろう。その本読むのも好きだったし、漫画も好きだったし、ゲームも好きだったし、美術館行くのも好きだったし、うん、なんでしょうね。やっぱり他の人が作った世界を、その、覗いたり、その中で遊んだりするっていうのが、やっぱりすごく好きだったし、
うん、
今もすごい好きですね。
うん、
そこは変わってない。今もゲームしてますし、漫画も読んでます。
それ聞くとなんかちょっと安心します。
いや、もうだって、うちの大学だとね、そのゲームをちゃんと研究する人もいますし、うん、漫画の講義もありますし、サブカルの講義もすごい人気の講義がありますし、
うん、
あの、そう、なんか、そう、芸術は高尚なものであるっていうのは、もう全然古い考え方ですよ。
うん、そうですね。その辺のね、もうイメージもやっぱり一般的にもどんどん変えていきたいなって感じしますね。そっか。あれ、裏当てのメールっていうのは、ドミニクさんに届いてたりします？なんかもし興味があるものがあれば、ちょっとピックアップしていただいてもいいかなと思うんですけど。
はいはいはい、とね、せっかく、いただいているので、
うん、はい、
ラジオネーム、ややみんさん。
はい、
前回ゲストでいらした際、匂いの話から分かりえなさまで、広く深く面白く心に染みる話、とても感銘を受けました。うん、ありがとうございます。そう言っていただいて。で、あとあれですね。そうだ、アーティストスポークンの話をしてました。
そうそう、ドミニクさんもアーティストスポークン。
その時、始めてたんですけど、実は、
はい、
告白しますけど、
はい、
3回やって、その後ずっとサボってて。
あれ
全然できてない。
アーティストスポークンって、くんどさんもやってるって言ってたんですけど、はい、自由更新制なんですね。いわゆるこう。
自由更新制で。
すごく催促が来たりとか、はい、っていうことではなくて、はい、もう自由に好きな時に好きなだけ更新すればいいんですね。
うん、で、まあ、一回だけ催促のメールいただいてたんですけど、ちょっと忙しい時期だったので、見逃してしまって、今に至るということなんですけど、あ、でも聞いてくださってありがとうございます。ラジオでもね、アーティストも。いや、なんかこれも本当、ラジオっていうね、この放送っていう枠でできることと、あと個人で発信することって、やっぱりね、それぞれがあると思うんですよね。
うん、
だからなんかそれがこう混在してる現代ってすごく面白い時代だなってのは思うので、
うん、
ね、インターネットとラジオも、なんていうかな、こう一緒に使っていけるといいなっていう、
うん、
ました。
そうですね。あれですか、アーティストスポークンなのかな、うん、今もし例えばドミニクさんのお話をどこかで大学以外で自由に聞ける場所っていうと、あとは YouTube とかで、
YouTube
とかトークされてるのとかが、まあ、時々上がってますよね。他の方と、
あ、なんかね、
別にされたりとか、うん、はい。
まあ、個人でやってるのはそうですね。うん、今は僕君だけなんで更新してない。
じゃあいつか聞けるかなって皆さん思いながら楽しみに。
待せずに待っていただけたら。
そうですね。 うん、気長に。
気長に。
そうですね。ね。
感じですかね。
はい。ね。いや、でも本当にね、こんなに長いこと付き合いいただいて。
いえいえいえ。
ね、ありがとうございます。
そうです。
ね。ね、また
来て。奥野さんは来週から戻られるんですか？
多分。戻ってくるよね。大丈夫？はい。戻ってくるみたいです。
なんか、はい、なんかね、本当ツイッター見てると、はい、なんかすごく普通に終わったことが逆にこの番組的には異常事態みたいな。
そうなんです。いや、最近ね、本当くんどさんわざとね、後ろ尻切れにしたりとか、何か。
そうですね、上級技ですね、それはね。
そうです、ちょっと確信犯的にね、やるんですよ。うん。あともうとにかく自由に喋ってるんで、あの、時間を本当に忘れてる時あるんです。はい、全く時計を見ていないので。
それ全部マキさんが回収するっていうことをやってるんですね、
は
い、
基本的にはそうですね。もうでも最近あのしきれない部分が多いので、もうそのまま放置してる場合が結構あります。まあいいかみたいな。
すごい。
いやいやいや、
勉強
になります。とんでもない。ね、またぜひあの、はい、番組にも参加していただけるととっても嬉しいです。ぜひぜひ。あ、あと、あれだ、ドミニクさん、ご本もね、出されてますけど、なんか新しいの出ますよね。
あ、ありがとうございます。はい、
さっき言おうと思って忘れちゃったんです。ごめんなさい。
ね、来週の金曜日8月20日に、
はい、
今度はね、さっきその発行文学研究会の話してたんですけど、
はい、
今度は、このコモンズとしての日本近代文学っていう、日本近代文学集を、編みました。はい、編集しました。
はい。
これ青空文庫って皆さん知ってますよね。ネット上で著作権の切れた、日本の近代文学作品が、まあ、すごくたくさん膨大な量、アーカイブされてるサイトがあるんですけど、
はい、
ここから21の作品を、選ばせていただいて、
はい、
できる限りそれを収録しつつ、それぞれの作品に、僕が、その作品に応答するような文章を書いて、一冊の本にしたっていう、そんなものになります。なので、はい、19世紀から20世紀中頃までの作家の人たち、皆さんもお亡くなりになってますけど、
うん、
当然、その21人の作家の方たちと、なんていうか、こう時代を超えて対話しながら作ったような本っていう、ちょっと素敵な本なんですけど、
はい、
ぜひ、いろんな名作に出会える本になったかと思うので、
はい。はい、そう、私、このタイトルを聞いて、こういう視点っていうのはどこからなのかなって思ったら、さっき渡辺さんとのお話で、そのね、秘密結社が
、そうですね。
あるというお話を伺って、あ、なるほど、そっか、そこで文学っていう視点もここにあるんだなって。
結構ね、今、巣ごもり生活に、ね、なってる人も増えてきてると思いますし、
はい、
おうち時間なんて言い方してましたけど、うん、
はい、
その中でね、やっぱりその本と向き合うっていうのは、なんかすごくこう、ウェルビーイングに、
うん、
いいなっていうのを自分自身でも感じてて、
はい。
まあ、ついついこう、ずっと SNS とか僕もやっちゃうたちなんですけど、
うん、
そうするとやっぱりちょっと疲れちゃうっていうかね、強い情報が多いっていうのがあるので、
うん、
こう、ね、こう文学作品っていうのはこう自分のペースで、ここではない、今ここではない別の時代、別の場所にこう、つながるような時間を、提供してくれるものだなっていうのはすごく改めて感じたりしてるので、
はい、
おすすめ、だったりもします。
はい、うん、ね、皆さんもちょっと自分のやっぱりその時間の流れっていうのを、ね、こういった文学とかも振り返りつつ感じるって大事ですね、うん、やっぱり流されてっちゃう部分ってすごく多いし、なんかおうち時間増えたからって言って、なんかこう周りの情報も遮断できるのについついやっぱりアクセスしてしまうっていうのが現代人
そうなんですよ、ね、
気がしますよね。だからそこをやっぱりちょっと流れ変えるだけでも随分ね、うん、気持ち的にも軽くなったりとか、ちょっと暖かくなったりとかもしそうですよね、うん、
いや本当にそうなんですよ、うん
ね、私もついつい SNS とかやっぱ見ちゃうのでなんかちょっと変えたいな、流れ変えたいなって思う時もすごくあるので、ね、そういった方にもおすすめですね。
はい、
はい、ね、もうすぐ出るんですよね。
来週8月20日に、はい、個展に並ぶ予定です。
はい、わかりました。ぜひ皆さんお手に取ってみてください。いやどうもありがとうございました。今日は裏もお付き合いいただいてね、すごい楽しい時間でした。またじゃあくんどさんがいる時にもぜひ来てください。
ありがとうございます。
はい、はい、どうもありがとうございました。ドミニク・チェンさんでした。フューチャースケープ。